カラーデイズ。2013年12月14日土曜日午後3時51分頃収録カラーデイズ若でございますけれども、2週間ぐらい更新しなかったね。12月最初のカラーデイズポッドキャストでございます。よろしくお願いいたします。さて、前回終わり際にチラッて言ったような気がしますけれども、カラーデイズポッドキャスト、今回で総配信回数が400回を突破しました。ということで、なんか特別なことをやるかと言われれば、そうではないのがカラーデイズクオリティ。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラデイズ若です。ご無沙汰しております。いや、なんかさ、話に聞きますよ。なんかカラデイズ若さん死んだんじゃないかとね。いや、死んでねえよということで、ツイッターはね、バンバンバンバン更新してたんですけれども、ポッドキャストね、カラデイズ含め、まあ、ポッドナインティーズはちょっと今別件で、ちょっといろいろ問題が抱えてるんで、ちょっと僕自粛してるんですけど、ポッドナインティーズは。まあいいんですけど、まあ、カラーデイズね。なんでポッドナインティーズ自粛してるかについては、いろんなとこに書いてあるので、それ読んでください。カラーデイズ、この番組でわざわざ取り上げるようなことはしません。で、まあ、最近ね、更新してなかったじゃないですか。まあ生放送はやったけど、ポッドキャスト更新してないじゃないですか。で、なんかツイッターでね、こう、リスナーさんの、ツイートを見てたら、どうも、こう、カラーデイズ最近更新されないから、もう2、3週したぞと。もう、2、3回もう同じの聞いてるぞと。もうそろそろ飽きたと。新しいの流してくれと。いう声がね、あちらほらと、聞こえてきたので。そろそろこうね、更新しないとまずいかなということで、今日は、まあ、たまたま時間があったので、今日はね、まとめて収録しておこうと、いうことで、収録しております。ご無沙汰しております。まあね、まあ何が忙しいって、また後で話すけど、就活だよ。あ、ね、ここまで忙しくなるとは、思ってなかったんだけれども、思い返してみれば、去年のポッドナインティーズとかもそうだったんですけども、そういや、就活始まった直後ってみんな更新してなかったよな、みたいな。ああ、そういうことか、っていうのは、こう、1年越しで理解するっていうね。あ、なんだろう、開始直後はね、こう、なんだろう、みんなこう、慌ててみんなが、まあ、いろいろやるじゃない？で、まあ、それについていこうとするじゃない？疲れるじゃない？まあ、今に至るですよね。ということで、まあ、就活の話について、じゃあちょっとまた、後で話しますけれども、それよりも、ね、それよりもですよ、今回で、カラーデイズ、総配信回数が、400回を突破しました！まあ、今回、エピソード293だからさ、まあ、リスナーさん、一部リスナーさんは、まあ、ね、そういうことかって分かってる人もいるかと思いますけども、多分大半のリスナーは、なんで293回目なのに400回目なのかが意味わかんないっていう人がいると思うので、まあちょっと話しますと、そもそも、このエピソードほにゃがしで数えるようになったのって、高校3年生の僕が受験が終わって、こう、ポッドキャストの更新が、まあ、ちょっと11ヶ月くらい実は休んでたんですけども、そこから復活するって時に数え始めたのがエピソードなんですね。で、実はそれ以前に2年くらい、ポッドキャストやってまして、その時にやってた分が、プラス100ちょっとあるんですよね。で、まあ、カラーデイズハイスクールの初期の、だから段階のものから数え始めると、今回が400回目ということで。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、ありがとう。 400回ですか。まあね、とある番組は600回を2に超えて、等に超えて、もうなんかバンバンもう上に上にと言ってしまってますけども。まあ、うちの番組はこうね、のんびり、のんびりこう歩いていくということで、400回かと。いうことで、400回迎えました。まあね、エピソードほにゃがして数えても、あと7回今回入れてあと7回で、300回ですからね。まあ、もともとね、実は年内には300回行くだろうと、エピソード300行くだろうと、予想してたんですけども、どうも、あと7回でしょ？で、今日12月14日でしょ？で、最近更新してなかったでしょ？まあ、このか、最近更新しなかったせいでね、どうもね、まあ、結構ね、先月ぐらいまでは結構順調に来てたんですけどね、ちょっとね、今月になって急にこの300回達成がね、ちょっと雲行き怪しくなったっていうね。で、そもそもカラーデイズって、年100回配信することが目標だっていうのを、毎回新学期に言ってるんですけども、で、去年、一昨年は年100回配信突破してるんですよ。達成してるんですよ。ちょうど100回で終わるっていう、感じになってて、すごく気味のいい、やり方でやってたんですけどね。どうも今年無理じゃねえかと。今年度どうも無理じゃねえかと。だってあと、47回更新でしょ？半分しかまだ配信してないじゃん。あと3ヶ月、ちょっとでしょ？もうね、いやもうなんか、もう無理だよね。もう無理でしょ。もう無理でしょ。3ヶ月？47回無理でしょ。いやー、ほら、だってこれから就活が、まあ、いや、もう始まってんだけど、いや、もう始まってんだけど、こっからじゃない？一番忙しいじゃない？この、こっから 3ヶ月ちょっとって。もう、無理ですね、ということで、ちょっと目標回数ちょっと下げましょうか、とかね、現実味を。まあでも、一応まあ、100回目標にやりますよ、やりますけど、こうなんか、だんだんこう、100回まで配信するのがなかなかこう現実的にちょっと難しいかなと思い始めている今日この頃でございます。はい、ということで、まあお久しぶりの更新ですけども、なんでこんなに更新しなかったのとね、ということなんですけども、まあ、さっき冒頭でも言いました、ね、まあ、とうとう12月師走に入りまして、とうとう私もですね、晴れて就活生になりました。まあね、就活生になりました。もう、早速12月1日から合同企業説明会っていうのがありまして、まあそこからですね、学内のいろんなセミナーとか、まあ今までもあったんだけどね、今までもあったんだけど、いろんなこう、セミナーとか、いろんなあのね、別に、うちの大学わざわざなんか学内企業説明会、いや、あるよ。うちの大学にもあるけど、学内企業説明会っていう名目でやるものもあるんだけれども、じゃなくて、普通にこう、なんかフリー、まあそういう、なんか、支援課とか通してる名目ではなくて、こう、教授のコネクションでこう、いろいろと、定期的に開催されるセミナーみたいなのがあって、で、そこのセミナーの中で、まあちょっと企業説明、みたいな、企業会みたいな感じに なるっていうパターンっていうのが結構割とあって。で、まあそんなセミナーとかがもうね、もうなんか毎日のようにあってね、で、まあいろんな講習会とかもあって、いろんななんとかナビとかね、まあ、就職支援情報サイトですよ。ね、なんとかナビとかの人が、来て、講演講習会とかやったりしたりとか、まあのがあったりして、で、また週末になると合同企業説明会、まあそういう就職情報サイトが開催する、主催して開催する合同企業説明会なんかがあったりとかして、まあ、そんな感じで、かれこれ始めて2週間。もうね、もう、若先生ね、もう、お疲れですよ。ね。いや、まあ、それはまあ、疲れるでしょ。うん。まあ、ただ、ここで決してバテる余裕すらもうないので、ね。バテる余裕すらないので、うん。そう、バテる余裕がないから、カラーデイズのポッドキャストの更新がね、できなくなってるんです。困ったことに。うん、ということで、まあ、こっからはだから、こんな感じで、多分、ポッドキャストはやっていくと思うので、よろしくお願いします、皆さん。はい。で、まあ、今日は何の話をしようかなということで、その一番最初の合同企業説明会の話をちょっと、しようかなというふうに思いますけれども。まあ、振り返ること2週間前、12月1日は何曜日？日曜日。12月1日 日曜日に開催されました合同企業説明会。これね、某、就職情報サイト、M ナビさん、あ、違う、M じゃない、M じゃない、M じゃない。R ナビさんですね。R ナビさん主催の。言わない、言わない。もう多分もう、大半の人は分かってると思うから、ね、言わないけど、これ以上は。R ナビさん主催のですね、合同企業説明会がありまして、場所がね、札幌東区かな、そこは。東区にある、札幌コンベンションセンター。まあ、あの辺結構あの辺面白いところで結構そうクリエイティブにクリエイティブなことをよく活動なさっている方の、ためのような施設が あったりとかっていう、まあ、なかなか面白いところなんだけどなんですけれども、まあ、札幌コンベンションセンターっていう、まあそれはでかいでかいレセプションホールがありまして、まあそこで豪雪ということでですね、まあこの間話したね。ゆきち8人分のスーツ一式、就活スーツ一式セット。まあ、早速、この日、来てきまして、ね。まあ、就活一番最初ですから、ね。赤いネクタイで行こうじゃないかということで、赤ネクタイで行きまして。で、革靴もね、新たに買った革靴を履きので、自宅出まして、朝7時ぐらいかな、朝7時ぐらいに出て。で、まあ、そこから バスに乗って、JR に乗って、地下鉄に乗ってと、乗り継いで、こう、まあ、結構遠いんだよ、これがね、もうまた後で話す、っていうかね、まあ、後で話すと思うんだけど、交通費だけで往復1000円かかるっていうね、まあ、金取る。しょうがない。で、まあ、地下鉄、あれは札幌駅かな、札幌駅で地下鉄に乗って、でそこから大通りに行き、で大通りで乗り換えをしてみたいな感じで行ったんだけど、まあ札幌地下鉄札幌駅、まあもうね、現地着いたらもう早速なんかね、うじゃうじゃうじゃだとですね、リクルートスーツを着た奴らがうじゃうじゃうじゃいるんですね。僕みたいな奴らがうじゃうじゃうじゃいるんです。まあ怖い怖い。で地下鉄札幌駅だぞと、まだ札幌駅だぞと、こんなにいんのかと、ちょっとびっくりしちゃってですね。まあ、びっくりしましたね。のがあって。で、まあ、なんやかんやで、まあね、もう、札幌も寒いですから、もう路面がすごい凍ってんのね。トゥルットゥルなんですよ、路面がね。トゥルットゥルしてるからさ、普通の革靴で行くとさ、まあ、滑る滑る。ね。まあ、滑る。もう途中でね、もう、スターって思いっきり転んでる人も何人も見ました、僕。まあ、怖い怖いと思いながら僕もですね、まあ、怖い怖いと慎重にこう歩いていって、まあ、僕は転ぶことなくね、無事に、札幌コンベンションセンターまで着きまして、で着いたらもう、R ナビさんの、スタッフの方がもうたくさんいるんですね。で、学生の方はこちらでーすとか言って、こうなんか学生入り口に行って、で、あらかじめその入場パスポートみたいなのを印刷してきて持ってぐー、行かないとね、こう、当日、こう、スムーズに入場できない。当日、現地に行ってなんかいろいろ書かなきゃいけないみたいな。まあ、現地に行ってゴニョゴニョ書いてる人はもう情弱ですよね。もうもうその人はね、もうその段階で僕は就活負けてんなってね、僕はもうその段階で思ってるんですけど。で、まあ、入り口に入りまして、たらね、入り口のところに来たらね、文系理系でどうも分かれてると。いうことですね。なんか、文系と理系がこう、二手に分かれてるんですけども。でね、最初僕ね、いや、分かんなくて、どっちがどっちなのか分かんなくて、とりあえずなんか、すごい列、すっごい長い列の方に並んでたんですね。そしたら、すごい入り口近くになって、文系のこちらこちら、理系の人はこちらでーす、みたいなこと言ってて、あれと、ちょっとチラッて横見たら、あれと、今俺並んでんの文系じゃん。あれ理系のところ、あ、理系こっちみたいな。なんかね、そうなんです。理系のゲートはね、違うところにあって。で、しかも、人がすっかすかってか、もう誰もいないの、理系のところ。嘘だろつって。あれ理系いないじゃん全然と思ってね。まあ、そこでね、理系というのがね、大変人口が少ないんだなというのをね、実感して。まあ、まあ僕もこそったな、その文系の長蛇の列を、離脱しまして、理系の入り口ブースに入っていって、こう、 ね、長蛇の列で文献でしたが、こう、イライラしながらこう待ってるのをですね、僕はこう、鼻高々とあの理系のブースの入り口に入りまして、どうやと、これが理系やで、というのをこう見せつけながらこう、歩いていくと、いうことね。で、その、R ナビさん主催の豪雪はですね、なんかそのパンフレットとかもらうんですよね、入り口で。で、袋をもらって、その袋持ち歩いて会場内で持ち歩いていてくださいねっていう、入り口で言われて、なんでだろうって思ってたら、これ後で気づいたんですけど、文系と理系でもらう袋の色が違うっていうね。そう、だから企業ブースで、のとこでこう、袋持ち歩きながら歩いてると、どっち、誰が文系で誰が理系なんていうのはもう一発でわかるっていうね。そう、だから企業の人も多分それを見ながら、この人文系か、この人理系かっていうのを見ながらこう、言ってるんだなっていうのを見ながら、はぁ、うまいことできてるねみたいなこう思いながら。ね。で、いろいろと、合同企業説明会、合同企業説明会のいいところは、もちろん企業がたくさん来てるっていうのもあるんですけれども、あと、もう一つ、就職情報サイトさん主催の、セミナーがあったりするわけですよ。で、そのセミナーで結構有名な方がね、こう、お話に来てくださったりとかするわけですね。で、そういうの聞くのも、また一つ合同企業説明会の一つの魅力なのかなというふうに、僕は思ってるんですけども。で、企業ブースで、僕もいくつか回りました。最初のね、豪雪は、だから、その時は、8社回りました。1日で8社ってね、割とすごい回ってる方だと思います。なんせ僕もお昼食べずに回ってましたからね。お昼食べずに回って8社ですね。平均だいたい5社ぐらいって言われる中、僕8社ということで、一応ね、その時聞けた、僕が希望する業種の、企業さんが全部で8社だったんで、その8社は回ろうと思ってたんですけど、ギリギリで8社全部回れまして、ああ、よかったな、とかでも言われてるんですけども。で、企業のその説明を聞くときに、最後、どの企業も、最後、一番最後、質疑応答の時間があって、皆さんからご質問ありませんかっていうのがあって。で、僕も、いくつか、何社か、企業さんに、質問をさせていただいて、で、ちゃんと回答いただきました。ありがとうございました。みたいな感じになったんですけども、その中で結構文系の人に多いんだけどさ、どの企業に行っても、絶対に一番最初に質問するのって、文系の人なんですよ。で、なんか本日は貴重なお話ありがとうございました。何々大学、何々学部、何々学科で何々を専攻してます。何々でございます。みたいな。ケクノ太郎でございます。みたいな感じで。で、御社の、大変、興味惹かれるものがありました。長いっつって。で、もう1分ぐらいそういう話しだすやつとかいて、もうね、それさ、言われなかったのかな？合同企業説明会の時にそういう自己 PR するのって、あんまり企業の人にとってはあんまりよく思われないよっていうね、話とかあるんだけど、文系の人はそれ知らないのかな？わかんないですかね。で、なんかゴニゴニ説明をしだしてさ、長えなと思いながらこう、僕もね、顔には出さないよ。長えなとかね、思いながらこうやって、で、最後ご質問よろしいですかみたいな。そこ最初に言えよっていう話なんだけど、それ言えよって、簡潔に済ませろよっていうね。思ったりし、したいことなんですけどね、質問してさ、その質問がさ、プログラミング言語って、日本独自のものなんですか？それとも世界共通なんですか？トンチンカンな質問する奴らがいて、ちなみにそのトンチンカンな質問したね、大学の人ね、それね、某ポッドキャスターの大学の、後輩だったっていうね。某ポッドキャスターの後輩の人だったんですよ。もう、同じ学部、同じ学科の人で、とかでも言われて。何このトンチンカンだよ。それ企業の人にする質問じゃないでしょとかでも思いながらこう、言ったんですけどね。俺、この、一番最初の講説でね、文系の人は何を考えてるのかもう全くわかんなくなったね。何なんだろうと思ってね、今までね、文系の人とね、割とお友達になれる自信ね、割とあったんですけどね、もう俺なんかここで自信喪失したよね。俺文系の人と仲良くなれない気がするってちょっと思った、一番最初の合同企業説明会の話でした。次回も多分就職の話しますということで、ここまでになってからです。わかんでした。それでは皆さん次回見てください。さようなら。
七色の虹かかる。